11月はですね、6日日曜日はですね、ガリア公園での礼拝、そして、向こうからですね、アルペルさんにおいての弟子たちをですね、導いた場所で宣教ですね、から始まったアルペルさんにおいての礼拝とですね、非常に11月6日の日曜日というのはですね、非常に重要な派遣ですからですね、さらにですね、祈って備えてですね、いただきたいと思います。また、個人個人においてもですね、まあ、群れにおいては日曜日にですね、次の日曜日に、語られると思いますけど、また個人的にですね、皆さん聖書を読みながらですね、神様がですね、本当にこうどういう言葉をですね、与えられたかということですね、捉えていただいて、まあ、以前はですね、よく年度末にですね、よく祈り会とか祈祷会をしていたんで、最近あまりですね、そういうことはしなくなって、まあ、先週ですね、金曜日に関しては、いろいろとしてですね、まあ、終わりましたが、別に明日はですね、別に年末祈祷というのはありませんけどですね、私たちもしっかりとですね、また祈って、また御言葉を読んでですね、神様からのですね、御言葉を受けていただきたいと思います。まあ、昨日はですね、賛美隊としてですね、毎週毎週ですね、この教会においてですね、雨が降ろうが風が吹こうが、まあ、毎年、毎週ですね、土曜日ですね、参加として出ていただいて、昨日は錦江湾公園にですね、まあ、少し、賛美して、そしてその後ですね、まあ、4名の方がですね、動物園に行ってですね、ちょっと気分リラックスしてですね、まあ、過ごされて、まあ、時間があればもっとですね、動物園もですね、もっと長く見れるんですけど、まあ、昨日はあまり時間が限られていましたので、ですね、さらにですね、またそういうレクリエーションもですね、できるようにですね、備えていただきたいと思います。そのことを覚えつつですね、御言葉から見ていきたいと思いますが、今日はまあ、去年ですね、今年ですね、御言葉を語られたルカの福音書のですね、3章の2節から、まあ、6節になるわけですけれども、この箇所はですね、ヨハネですね、このバプテスマのヨハネのことがですね、語られているわけですけども、まあ、バプテスマのヨハネはですね、どういう方かというとですね、まあ、ルカの福音書のですね、1章のですね、15節からですね、お読みしていきたいと思いますが、14節からですね、その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼は葡萄酒も強い酒も飲まず、また母の体内にある時から聖霊に満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力と主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を偉人の頃に立ち戻らせ、こうして整えた民を主のために用意するのです。こう生まれる前からですね、このエザベスがですね、不妊だったんですけども、神様はですね、高齢になってですね、子供が与えられて、それで母の体内にいる時からですね、バプテスマのヨハネはですね、このようにですね、神様が語られていたんですね。そして、バプテスマのヨハネはですね、アラノですね、まあ、アラノ、日本で言ってもですね、アラノと言ってもですね、あまりピンとこないと思うんですけど、イスラエルにですね、シナイ山ですね、エジプトシナイ山ですね、登っていた時ですね、山がですね、まあ、山というか、まあ、そういう荒のですね、まあ、茶色いような色ですね、緑のですね、まあ、草とかそういうものがですね、生えていないんですね。まさしくですね、もう空はですね、青色というかですね、そして山は茶色という非常にコントラストのですね、そういう中で全くですね、緑がないというような、まあ、そういう、全部はそういうわけではありませんけれども、そういうですね、場所がアラノですね。そのアラノにですね、バプテスマのヨハネがですね、生活をしていたんですね。まあ、バプテスマのヨハネですね、イエス様が生まれるよりか半年くらい前にですね、早く生まれて、まあ、旧約の最後の預言者と言われているですね、バプテスマのヨハネはですね、神様からのですね、言葉がですね、アラノの生活をしているときに、神様のですね、主の言葉がですね、語られたわけですね。それはですね、イザヤ書の40章の3節4節にですね、書かれているこの言葉ですけれども、この荒野で叫ぶ者の声がする、 死の道を用意し、死の通られる道をまっすぐにせよ。すべての谷は埋められ、すべての山と丘は低くされ、曲がったところはまっすぐになり、凸凹道は平らになる。こうしてあらゆる人が神の救いを見るようになるというですね、まさしくこのイエス様が来られる前のですね、道どないとしてバプテスマのヨハネはですね、そのような使命を受けて神様のですね、働きをこのアラノにおいて、また多くの人たちにですね、この水のバプテスマをですね、授けて、まあ洗礼ですよね、あのイエス様は死にますかと言って、そして、洗礼を授ける、その水のバプテスマをですね、バプテスマのヨハネは授けていたわけですね。そして人々にですね、あの悔い改めをですね、導いたり、そして、ある時はですね、非常に厳しくですね、この語っていたんですね。そのバプテスマのヨハネの使命というのはですね、非常にこう短い使命ですね。まあ、イエス様は30歳で公にですね、交渉前に入られたわけですから、まあ、それよりかですね、バプテスマのヨハネは半年ぐらいですね、早く生まれているわけです。そして、彼はですね、アラノでバプテスマのヨハネはですね、人々に、この悔い改めを語ったり、またキリストのですね、救いについてまた述べ伝えていたわけですね。そして人々がですね、神様を信じて、そして水のバプテスマを授けていたわけですね。そのバプテスマのヨハネがですね、本当にこの神様から与えたですね、道、その使命をですね、この全うしていくわけですけども、その短いですね、本当にこう短い人生の中でですね、与えた使命、神様のイエス・キリストという方が来られる道ぞろいですね、まあ、それはどのように書かれているかというとですね、この マタイの福音書のここからですね、見ていきたいと思いますが、このバプテスマのヨハネはですね、マタイの福音書の11章の10節からですね、この人こそ見よ、私は使いをあなたの前に伝わし、あなたの道をあなたの前に備えさせようと書かれているその人です。誠にあなたに告げます、女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。しかし天の御国では一番小さいものです。彼より偉大です。バプテスマのヨハネ以来、今日まで天の御国は激しく攻められています。そういった激しく攻める者たちがそれを奪い取っていますというですね。で、この、女の人からですね、生まれた者の中でですね、バプテスマのヨハネより優れた人は出なかったというぐらいですね、まあ、バプテスマのヨハネでですね、そのようなこの神様ですね、この祝福してくださった方で、そしてその使命をですね、イエス様が来られる、バプテスマのヨハネは水でですね、バプテスマを授けているが、しかし私、後から来る方は聖霊と人によってですね、バプテスマを授けるということで、イエス様のですね、本当にこの来られる前のですね、まあ、準備段階というかですね、まあ、イエス様のですね、まあ、働きをするですね、道づらいとしてバプテスマのヨハネですね、歩んできたわけですね。それで彼が本当に語られたのはですね、アラノというですね、まさしくこの彼にとってですね、生活をしているその中で、神様からの言葉がですね、ユダヤ人の言葉、それは多くの者たちをですね、救いに導く、またキリストの救いの中に人々がですね、預かっていけるように彼はですね、福音をですね、伝え、またある時はですね、群衆にですね、厳しく教えたり戒めたり、そしてこの悔い改めをですね、この語ったりしてですね、人々が誠の神であるキリストという方をですね、信じることができるように彼はですね、述べ伝えた人ですね。で、この神の言葉ですね、このアラノにおいて語られた言葉、その言葉というのが確かにですね、ある時ですね、神様がその働きの中に彼はですね、導かれていって、多くの人たちをですね、キリストのもとにこう導く働きとなったわけですね。で、この死の十字架の全体を見てもですね、このような働きをですね、神様はこう抑えているわけですね。まあ、日本のキリスト教会の中で一つの教会でですね、新聞、月刊誌、またこの、賛美の働きとかですね、賜物の働きとか、海外宣教とか、 ですね、また個人の働きとか、そういうですね、働きをしている教会をですね、多分、ないと思うんですね。で、下地塾がなぜこのような働きになったかというと、まず神様の言葉ですね、それは予言を通して神様はですね、海外選挙もそうですね、まだ誰もですね、パスポートも持っていないし、英語も喋ることのできない時からですね、海外選挙ということを語られたんですね。で、そういうこの神の言葉があって、そしてその後に、この働きがですね、開かれてきたわけですね。で、最近ではもう日本のですね、個人を作りなさいと言われてですね、東日本大震災がですね、2011年に3月ですね、大きな地震と大津波が来てですね、その後に、日本のですね、個人を作りなさいと語られて、そしてその後ですね、神様がですね、言葉を通してですね、語られたわけですね。で、実際にこう個人を、日本では個人というわけではないですね、日本の児童養護施設というですね、形でこのお世話して、その子どもたちをですね、お世話するわけですけども、その児童養護施設をですね、作る段階の時ですね、神様の言葉があったんですけど、実際に現状的にですね、すぐに、取り掛かったわけじゃないんですね。いろいろとですね、現状を見てですね、難しいですね。今の段階ではそういう法人を作るためのですね、そういういろんなことができないし、経済もないし、いろんなことですね、反対があったりして、一応個人のですね、責任者の方々を含めてですね、できませんと言われたんですが、パウロ牧師はですね、神様が作りなさいと言われた。人の考えではできない。しかし神はですね、作りなさいと言われたわけですから、その神様のですね、先ほど1本のお動画の中にですね、聖書の言葉がまず大事なんです。予言もそうですね。吟味して受け取るときに神の言葉として語られるわけですから、その優先的にはきちんとですね、神の言葉が大事ですから、神様を作りなさいと言われたら、たとえ人間的に不可能と見えてもですね、それは神の言葉として与えられているわけですから、そこにこう従わないとですね、できないわけですから。そしてきちんとですね、パウロ牧師が言われて、そして個人のですね、関係のですね、方々がですね、悔い改めて、そしてですね、それからまた働きが始まってきたわけですね。そして約、今年2016年にですね、アーモンドの枝というですね、児童施設が、福島県の郡山市にですね、できて、今3名ぐらいですかね、3名の子どもさんを預かっている。そしてスタッフもですね、今3名ですね。そしてこの国の許可も出て、県の認可も出て、その国の許可とか県の認可がないと、国から の、援助がですね、もらえないわけですね。実際に運営するためにもかなりのですね、お金がかかりますから、そのこともですね、きちんと今年ですね、8月ぐらいにはきちんと出来上がって、今ですね、実際に働きが進んでいるということですね。で、すぐにこう神様の言葉が語られたからといって、すぐにその言葉がですね、この成就するかというと、そうではないですよね。聖書を見ても神の言葉とともに夢とか幻ですね、特に夢とか幻というのは非常に聖書の中にもですね、イサク、ヤコブのですね、子供であるヨセフですね。で、ヨセフはですね、若い時にですね、夢を見たわけですよね。で、夢を見て、その夢をですね、自分の兄弟たちにですね、語ったわけです。で、語ったらですね、特にヨセフの家族というのはですね、ちょっと複雑な家庭なんですね、当時の社会の中ではですね。お父さんはヤコブですけども、お母さんはですね、奴隷の奥さんを含めて4人のですね、お母さんがいて、みんなバラバラなんです。そういう中で反発を買ったわけですね。そしてヤコブはですね、ヨセフを大事にしてですね、普通の子供が着ることのできない長服をですね、着せたりしてですね、非常にこう可愛がっていた。そのヨセフが夢を見てですね、神様がことですね、ヨセフを夢を通して偉くなるということをですね、語られて、またその 自分の兄弟たちがですね、自分にこう礼をしてですね、仕えるというようなことをですね、語った上にですね、彼はですね、これさえそうなってですね、ある時ですね、彼はお父さんの用事でですね、お兄さんたちのところにですね、この羊の様子をしに行きなさいと言われて行ったらですね、彼はですね、この兄弟たちにですね、捕まえられて、そして、このアフリカにですね、売られていたわけですね。で、まあ、ヨセフの人生を見るとですね、17歳の時、若いですよね。17歳って今の高校2年生か3年生ぐらいですよね。で、その時に夢を通して語られたですね、言葉というのはですね、実際にですね、ヨセフは奴隷として売られて、そしてあるですね、このエジプトのですね、高官の家にですね、彼は雇われて、まあ、雇われたというか買われてですね、そしてそこに仕えていたんですね。で、しかしそこのですね、高官の奥さんにですね、ぬいぐるみを着せられて、そして彼再びですね、牢獄の中に入るんですけど、奴隷として売られて、そしてまたですね、そこでぬいぐるみを着せられて、そして牢獄ですよ、まあ今でいうですね、刑務所の中にですね、彼は入っていたんです。しかしその中でもですね、神様は共におられてですね、ヨセフをですね、その牢獄の中でも用いてくださって、そしてある時ですね、パロの高官がですね、そこに入った時、夢の解き明かしを通してですね、その高官が出て行って、それからですね、すぐにこう彼はですね、出てきたんじゃないんですね。2年ぐらい経った後にですね、パロがですね、夢を見た時に、その夢の解き明かしがですね、当時アフリカの中ではですね、エジプトの中ではですね、誰一人できなかったということで、その検視者官がですね、自分のことを思い出してヨセフのことをですね、パロに伝えたら、すぐにですね、ヨセフをこの牢獄から出してもらって、そしてパロの夢の証しを解き明かしたわけですね。その時に彼はですね、夢の解き明かしを通してパロはですね、その夢の解き明かしを通してパロ、ヨセフですね、その牢獄から出して、そしてこの自分より、まあ本当にですね、この王より、まあ王様ではありませんが、その王様の下のですね、地位に彼をつけて、そしてエジプトのですね、そういう責任をですね、与えられたわけですね。で、彼が本当にですね、そういう、夢を通してですね、兄弟にですね、非常に普通では信じられないようなですね、人生の中をですね、彼は通されてきたわけです。17歳ですね。そして、奴隷としてですね、この知らない国に売られて、そしてそこでまたですね、生活をして、そしてまた今度は牢獄の中にですね、入れられたという、まさしくですね、もう波乱万丈というかですね、どうして自分はこんな人生を歩んでいかなきゃいけないんだろうと思うぐらいのですね、生活をしていたんですが、しかし神様はですね、夢の言葉を通してですね、そしてこのヤコブの兄弟たちがですね、当時、この大飢饉になってですね、食べるものがない、で食糧難になってですね、しかしこのエジプトにはまだ 食物があるということを聞いて、そしてヤコブはですね、自分の兄弟を使わせていくわけですね。そしてその時に、女性はですね、自分の兄弟であることを、まあ、知ってたわけですね。そしてその後ですね、自分がこのヨセフであるということをですね、知らせて、そして父親をですね、このエジプトに連れてきなさいと言ってですね、そして家族、親族、まあ、自分のですね、兄弟たちを全部呼び寄せて、そして、その危機の中にあった時にですね、一切の民はですね、ヨセフを通してこの守られたわけですね。で、ヨセフの人生の中にですね、本当にこう長いですね、試されて、でやはりこう神様の言葉というのはですね、語られても試しているのがあるんですね。本当になるんだろうか、実際に自分に語られた予言でもそうですね、きちんと吟味して、そしてこう神様の言葉がですね、語られてもそれを吟味していかないとですね、私たちがいろんなこう試しというのがあるんですね。試しですね。で、その試しの中でも、まあ、 手放す方もいますし、神の働きをですね、この捨てる方もいるんです、ね、しかしその試しの中でもしっかりとそれを握って、そして、行く時ですね、神様の言葉がですね成就するわけですね。で、ヨセはですね、そういう中で30歳になって、そしてそれからですね、まあ、7年の豊作の後でですね、大飢饉が起こるわけですけども、本当にですね、まあ、20年間というですね、長い歳月の中でですね、神様はですね、ヨセフをですね、言われた言葉の成就がなされたわけですね。で、群れ全体の働きを見ても、まず皆さんにおいてもそうですね、この聖書を通して、どの言葉が自分に与えられているのか、でまた予言を通してですね、まあ、吟味しなきゃなりませんけども、この神様の言葉をですね、語られている言葉をですね、それをこうしっかりとですね、握っていく必要があるんですね。またそういう中で、私たちはですね、今群れの中に語られている言葉を通してもですね、やはり終末というですね、これからリバイバル終末ですから、これからイエス様がですね、再臨する前に、この黙食という時代がですね、これからこう近づいてきているわけです。また黙食には入っていませんけども、この中東和平がですね、締結されると黙食の観覧の始まりが来るわけですね。それから 3.5 年目にですね、空中景況ですね、私たちがクリスチャンがですね、まあ、全ての人がですね景況されるということは言われていませんけれども、本当にこう神様にですね、従う中で神様の賜物の働き、聖霊に満たされ、神の御心をですね全うしていくときに必ずこの景況されていく、その景況という言葉がですね、具体的にこうやってくるわけですよ。これはおとぎ話で何でもないんですね。必ずそういう時が来るときに、今私たちはですね、しっかりとこう主は語られたことをですね、きちんとこうやっておくということですね。で、それを今やっておかないと、直前になってですね、この景況されなかったらですね、あとは大観覧の中においてですね、まあ、廃教か殉教ですよ、ね、またこの反キリストがです出てくる時代ですから、でですね、反キリストを拝まないとですね、物が買えなくなってしまう。で、刻印を打たれたらもう終わりですね。で、そういう時代がやってきますから、今神様ですね、私たちにはっきりとですね、景況に向かって命をかけてきちんとですね、で皆さん本当にですね、まだ殉教とか迫害ということに合っていませんから、まだですね、どういうふうに大変な時代になるかというか、深くですね、まだ理解できないと思うんですけど、これからそういう日本でも迫害来るんです。クリスチャンですね、いろいろとですね、今中東でもそうですね、今イリアとかシリアとか、また IS がですね、いろいろとこう民族間の争いをしてますよね。で、そういう本当にですね、迫害というのはですね、来るんですね。で、戦いが起こってくる。しかしそういう時、クリスチャンはですね、本当に、私たちがですね、警挙されていくならば、確かに困難な時代もあるんですけども、天にですね、引き上げられていく。天にですね。で、私たちの体というのはですね、肉体的な体というのはですね、この肉体の体ではなくて、霊の体に変えられていく。引き上げられていくわけです。この空中のこのこういうですね、三次元の世界をですね、打ち破るわけですね。で、こう天に引き上げられていくんですね。で、それが私たちがですね、最終的な、この歩みとなっていくということですね。それゆえにこの忠実に今祈ってですね、神様に本当に従えるように、私たち力ではできないけれども、神様に助けてください、従えるように、神の働きがに従えるようにとですね、祈っていく。で、私たちが困難と思える、苦しいと思えることに神様に祈る。で、皆さんの力ができないんです。皆さん自分自身でもやっていると分かると思いますけど、祈ること、精神のこと、奉仕することもですね、自分の力ではできないんです。できないんです。で、しかし神様に助けを求めている、神様本当に従えるあなたの方針に立てるように、働きに立てるようとですね、私たちが祈っていくならば、神は私たちを助けてください。人にはできませんよ。しかし人にはできなくても、神にはですね、できるんですね。で、神の助けを受けていくときに、私たちはですね、例外なくイエス様を信じて従っていくならば、また神様の言われたことに忠実に従っていくならば、必ず私たちはですね、 敬虚されていくんです。そして永遠の命、天の都エルサレムが天から下ってくる、そこに行くことができるんです。皆さんが本当にここをしっかりとですね、中心をしっかりと合わせて、そして神様のですね働きにしっかりとですね立って歩んでいただきたいと思います。神様の言葉はですね、必ず神の時に成就します。また皆さん人生にですね、自分の問題、皆さんのですね、問題、また家族の問題とか、また信仰生活の歩みにおいてもですね、これから自分自身でですね立ち上がっていかなきゃいけないんです。よくパルク氏はですね、自分の子供さんですね、今はですね親の信仰で立てるけど、この自分の信仰で立たなければならない。で、私たちも一人一人ですね、自分の信仰で立たないといけないんです。いつまでもですね、そういう助けとかそういうことをですね周りがしてくれるというわけではないんです。自分の信仰で、聖書の中にですね、あなたの信仰はあなたを救ったから、信仰は必要なんです。神様を信頼し、神様を信じて、言葉ですね信じていくということですね。で、その時神様はですね、私たちをですね本当に導いてください。これからリバイバル週末ですから、もう時はですね近づいています。皆さんもいろんなことをですね、あれもやりたい、これもやりたいというような時間はないんです。もう本当にこのことのためにですね、一生懸命ですね祈ったり時間をかけたり、またですね働きをしていくために、このことのためにですね働かなければならないんです。収穫のためにですね時は来ていますから、神様にですね捧げてください。皆さんがですね本当にこう神様にですね捧げていくときにですね、神様は大きくですね祝福してくださいます。また皆さんがですね神様に本当に信頼して助けを求めていくならば、神が助けてくださるお方なんです。人には助けることはできません。皆さんの心をですね、またいろんなことをですね助けてたいと思ってもですねできないんですね。しかし神は皆さんのですね心の痛み、悲しみ、痛み、苦しみ、そのことよりももっともっとですね、神様は本当に皆さんの人生に大きなですね、この働きを、主はですね成してくださるお方ですから、その方がですね皆さんの主です、皆さんの神主ですから、そのお方にですね信頼して助けを求めて歩んでいただきたいと思います。これから時が来ていますから、ですね目を覚まして、本当にですね神様の道をですね、また語られたですね道、荒野においてバプテスマのヨハネが語られたように、皆さんが語られた言葉をですねしっかりと受け取って、神のですね働きに語り立っていただきたいと思います。それではお願いいたします。天のお父様、御言葉ありがとうございます。バプテスマのヨハネが荒野で神様の言葉を受け、その後神様本当に働きが進んでいたように、私たちもこのリバイバル週末の教会として召された働き召し、また週末の教会として大いなる働きがこの備えられている、その時にしっかりと立てるように、今私たち一人一人をと整えてください、強めてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名によってお願いします。アーメン。それではお立ちください。ハレルヤ賛美していただきます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、血な神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。それでは